シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフギフシブのおとげです。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は気候誌、について話します。
はい。
この映画は4月12日公開の韓国映画で118分です。PG-12 ですね。現代もザ・チャイルドっていう、あれですね。英語のチャイルドに最後 E がついてて、古語というか、英語の古語というか、まあ、そういう感じらしいんですけど、まあ、それ自身が気候詞っていう意味。
あ、そうなんです。
はい。だから、まあ、現代のままですかね。
うん。
韓国語でどういうふうに表記されてるのかちょっとわかんないです。
そうですね。まあ、全く読めないんで、
そうですね。
タイトルは出てるはずなんですけど、映画でね、で、読めないんでね、ハングルが、なんて書いてあるか全然わからないです。
僕は昔読めてたけど、今はもう読めなくなりましたね。
あ、そうなんですか。そういうもんですか。読めなくなるもんですか。
いや、はい、ハングルって一日あれば絶対読めるようになるんですよ。
ああ、法則性みたい
勉
なのが
強す
あ
れ
る。
ば。はい。ローマ字と一緒なんで。子音と母音を組み合わせて一つの文字にしてるから、
あ、そういう感じなんです
ロー
ね。
マ字で書くのと一緒なんですけど、それを覚えたら読めるんです
あ、
よ。
だから一文字ずつちゃんと読んでいけば読めるみたいなことです。
まあ、発音難しいですけどね。で、僕はその、一日読めるって本で読めるようになったんですけど、で、しばらく勉強してたんですけど、まあ、いいかなと思ってやめちゃったらもう全然覚えてない。
あ、もうその読み方を忘れてしまったらもうおしまいみたいなことですか
まあでも
ね。
見たらまた思い出せますけどね。ローマ字と一緒なんで、この形だからこれか、みたいな。
ああ、なるほど。
で、監督はパク・フンジョン。で、制作と脚本もパク・フンジョンですね。で、映画 .com の説明を読むと、ザ・ウィッチ・魔女シリーズのパク・フンジョン監督が、巨額の遺産をめぐって繰り広げられる攻防戦を予測不能な展開で描いた、韓国のワールアクションということです。では、おとけいさんからお願いします。
いや、これはなかなか面白かったですね。僕は好きですね。で、まあ、良かった点としては3つぐらいありますけど、まあ、1つはやっぱり、この韓国映画っぽいですけど、登場人物たちのキャラクターが濃いっていうことですかね。まあ、まずは、主人公の、一応映画 .com の表記では、貴公子っていうね、そのまんまなんですけど、キム・ソンホですね。の、もう貴公子っぽさみたいなのがすごく良かったですね。まさに、その、日本でいう貴公子とその韓国とかでいう貴公子って、その、意味合いが同じかどうかわかりませんけど、まさに貴公子っていう感じでしたね。で、まあコミカルでもあるっていうところはやっぱりなんか憎めないというかね。最初、まあこれもういきなりネタバレになりますけど、その、味方か敵かわからないわけですよね。そ
そう
の、もう一人の主人公であるマルコにとっては。だから、こいつ悪いやつなのかと見せかけてなんですけど、悪いやつなんだけど、ちょっとなんかいいやつっぽさもあるみたいな。そういう感じで描かれてるんで、なんかここはすごく絶妙で、まあ、ネタ、最後まで、その、ネタバラシがあるまで、実際どうなのかわからないっていうふうに、な展開にするためにもそうなってるんですけど。で、まあだから、彼は主演は初めてみたいなんですけど、すごく良かったですね、演技としても。まあ、あとあれですね、笑い方とかすごい良かったですね。上品で。なんか、ハンカチを持ってて、それは咳するときでもあるんですけど、笑って咳するみたいなことは結構何回かあったと思うんですけど、なんか不治の病っぽい描かれ方するんですけど、まあ実はそうじゃないんですけど、だからなん
で
か、
もそれ、エンドロール終わるっていうか途中ですよね、わかったの。
そう、ほんと最後ですよね、確かね。
僕出て行った人いたんですよ。
そうです。
そのやつの前に。
終わった
エ
ん
ン
で
ド
す
ロール
ね。
始まったみたいな。だからあの人にとってはすげえシリアスな話で終わったんじ
そう
ゃ
で
ない
す
かな。
ね。だから、いや、まあ、結構ありますね。そういう、最近っていうか、あ、もう、まあ、もう終わったと思ったら全然まだあったりとかして。だから最後まで油断できないんですけど。そう、だから、途中血を吐くシーンもちょっとありますよね。咳してね。あ、もう、この人、先がないんだとか思ったら全然違ったみたいなね、ことなんですけど。
あれ、なんだったんでしたっけ、病気。
いや、ただ禁煙しただけっていう話で。禁
煙だったっけ？
はい。すごい、多分ヘビースモーカーだったんでしょうね。うん。けど、禁煙をし始めたら、なんか、咳が出たりとか、そういう症状があるとか、僕知らないんですけど、
うん。
みたいな説明でしたね、医者の説明では。本物の医者の説明ですよね。
うん。
うん、で、まあなんか、そういうところもすごい上品だし、
うん。
あの、なんか僕も常にああいう紳士的でありたいなとかちょっと思ったりとかね。
うん。
はい。人殺しはしないですけど、思ったっていうところはありますね。まあ今言いましたけど、その最後に、その、確かキム先生だったかな。
うん。
はい。あの、
施設の
施設の先生みたいなね。うん、に、あの、貴公子も騙されてたっていうところが分かるっていうのがすごい、まあだから一番最後のシーンですけど、それも面白かったですよね。
うん。
うん。で、あとは、もう一人キャラクターとしては、その、マルコ役のカン・テジュっていう方ですよね。彼もすごく良かったですよね。はい、特に良かったのは、あの、走るシーンで、
うん、
まあ走ってる時もいいんですけども、走って走ってもうこれ以上走れませんみたいな、ヘロヘロになってる感じの、あの演技がすごい良かったですね。
僕はあの、走るのがちょっと唯一あんまダメだなと思っちゃったんですよね。
ああ。
なんか、
はい。
めっちゃ遅い走り方なんですよね。
ああ、走り方よね、彼の。
走り方。
うんうんうん、
あの、ヘロヘロじゃない時も。
ない時。はいはい。
あの、遅い走り方なんですよ。
はい。確かにあんまり速そうじゃなかったですね。
横に、横に揺れるっていうか、
うん、
あの、推進力前に進んでない感じの走り方。
うん。
元気さんも走るから分かると思うん
ですけど。はいはい。
下手くそ。もうちょっと、そうそうそう、ちゃんとしてくんないとすぐ追いつかれちゃうだろうと思って。
なんか、あれは、その、もともとああいう走り方のか、彼が。うん、わざとその、貴公子の走り方との対比として、やらせてんのか、ですよね。
まあまあ
まあ、うん、だから、貴公子はもうすげえ背筋伸ばして走るじゃないですか。あの走り方も好きなんですけど。
マルコが何にもしてない人だったらいいんですけど、
うん、
あの、ボクサーじゃないですか。
そうなんですよね。スポーツできる。
運動神経良さそうですね。だからなんかちょっとそこなった
、ね、そうですよね。ランニングもするでしょうしね。
うん、
ね、
そうそうそう。
トレーニングとしてね。はい、確かにそこは説得力がね。
はい、すみません、すみません。
はい、いえいえ。いや、僕が、まあ僕が褒めてるのは、その、ヘロヘロになった時
は
ね。
まあわかりますよ、はい。
あの、僕もだから、めちゃくちゃ、こう、まあ、あの、長距離の練習で、めちゃくちゃ厳しい練習したことも昔ね、あったんですけど、
うん、
その時、ああ、確かに、ああいう感じになるわっていう。
うん、
あの再現性みたいなすごい良かったなと思いましたね。あとはもう一人、敵役の、まあ一応ハンっていう風に書いてありますけど、お兄さんの方ですね、はい、キム・ガウンも、うん、もう絶妙に憎たらしくて良かったですね。
うん。
はい。僕ちょっと見てる時に思ったんですけど、あの、平野ノラっているじゃないですか。
はいはい。
あの、バブリ
ー。はいはい、わ
かる。キャラの。ちょっとこの人似てんなと思って顔が。
あ、そうですか。
はい。
で、後で言おうと思ったんですけど、
はい。
小栗旬にめちゃくちゃ似てる
の。小栗旬か。あ、それもあるかもしれないですね。
これちょっと、どっちに似てると思うか、
はい。
コメントしてほしいです。
みんなに。
投票したに似たと思ったことがある人がいれば。
はい。
はい。まあ、まあ。どっちも似てないよって
。って思いながら僕はね、見てましたけど。
うん、
はい。あとは、あの、そんなにキャラクターとしては出てない子ないんですけど、あの、最後の方に、あの、連れ子の高校生の妹に当たる女の子出てくるんですけど、う
ん。はい。
まあ、無駄に可愛いなっていうね、思ったっていうね。
うん。
あれって、ザ・ウィッチとか出てましたっけ方ではないですか、
ね、いや、ないと思いますけど、ね。
ちょっとこの、映画 .com のキャストには4人しかなくて、あの、その人の名前が載ってないんですけど。ね、はい。まあ、なんかの映画には出てるだろうなっていう感じですけどね。
うん。うん、結構特徴的な顔ですよね。
そうですよね。
目が結構離れて
る、うん。うん。なんかもっとあるのかなと思ったら、そんなになかったですね。あの人の出番はね。
うん。
うん、で、あとは、良かった点、2点目としては、まあ、脚本というか、最後まで緊張感が持続するような展開になってたところですかね。
うん。
まあ僕は全然、わからないように作ってると思いますけど、まあ最後まで、貴公子がそもそも何者なのかっていうのは全然わからなかったですし、
うん、
敵か味方なのか、そもそも目的が何なのかもよくわからないみたいな、
うん。
っていう感じで最後まで楽しめましたね。まあだから、まあそのために最後まで粘ってたのかみたいなね、感じとか。
うん。
うん、面白かったですけどね。あとはまあ、アクションもまあまあ良かったなっていう感じ ですかね。
うん。
まあ、カーアクションにも、まあ力入ってる感じはしましたし、
うん。
まあ、特に近接アクションとか、まあ、銃を使ったアクションも、うん、まあ、見応えあったかなっていう感じですかね。そんなところです、僕は。
はい。はい。ありがとうございます。で、僕も、
はい。
めちゃくちゃ面白かったですね。おそもそもパク・フンジョン監督は、まあ、うん、ここでも何回か扱ってるかもしれないですけど、
はい。
2作品見てないんですけど、
うん。
それ以外は多分全部見てて、
うん。
しかも相当好きですね。
おお。
一番好きなのは VIP。
うん。あ、それを見てないですよね、僕はね。
ああ。
うん。
残虐シーンがあるんですけど、
うんうんうん、そこが。
それが結構最高だし、悪魔を見たっていうのも結構最後、おーっていうシーンがあるんですけど、
うん、
まあそういうなんか、僕は残虐シーンがあるパク・フンジョン監督の方が好きですね。
うんうんうん、
だそれらに比べたら今回とか、ザ・ウィッチの2とかは、
うん、
ちょっとコメディ寄りになってきてるなっていう
感じで、うんうん、はいはいはい。
新しい世界、新しきかな新しい世界の方は見ましたっけ
新しき世界も見てないんじゃないかな。ちょっと待ってくださいね。
なんかラフランさんとやった時に見てないかったっけ違うか。あれ、なんか入ってないか。まあ、昔の方がなんかシリアスな感じがするんですよ。
うん。
徐々にこう、徐々にというか、この作品は結構コメディに触れてるじゃないですか。
そうですね。うん。
でも僕の好みとしてはもっとバリバリシリアスみたいな感じの方が良かったですね。
なるほど、なるほど。
だから死ぬんだったらもう死ぬ。こういうことですね。
うん、
あの助かるんじゃなくて、助かる病気じゃないよみたいなの
聞こえ
ない
方がいい。聞こえない。はい、
はい。そこはちょっと、うん、まあ、めっちゃ好きな作品ではないんですけど、
うん、
別にその、ある一定以上の水準は超えてる、もちろん超えてるし、
うん、
もちろん楽しんでみましたっていうんですかね、うん。
なるほど。
で今回も いつもと一緒で、その、三つどもえかそれ以上の、
こう、
組織があって、
うん、ああ、そうですね。
それが、こうどう絡んでいくのか分かんないけど、最終的にまあ、みんながこう一度に返して、ぐちゃぐちゃになるっていう作品が多いんで、はい。まあ今回はその手法を使ってきてるな、みたいな。
そうですね、確かにね。
今回は特にその、例えばなんだろうな。VIP とかは、その三つの組織が入り乱れてるのを、まあ僕らが俯瞰で見てる感じなんですけど、今回は面白いのは、その中心に、だから、マルコがいて、
うん、
彼が僕らが投影する人間じゃないですか。
はい。
その三つの組織の中で、そのマルコがこう翻弄されていく姿を見るっていう意味では、
うんうんうん、
ただ三組織が争ってるのを見てるとは違う。かもしれないですね。
うんうん、確かに、うん。
はい。まあ、一応マルコも、その、一般の観客にその、感情移入され、してもらえるような設定にしてましたし、
うんう
ん、お母さんも病気で、
そうそう。
まあ、貧しいけど、頑張って支えてるみたいな、
うんうん。
しかもいいやつだし、みたいな。
うんうんうん、
はい。設定はだから分かりやすいし、
うん。
元木さんも言いましたけど、その、講師のキャラがめちゃくちゃいいし、
うん。いやなんか。
彼の、
うん、
がやってることでもうほぼ勝ちじゃないかっていう気がしますよね。
そうですね。
僕なんか、中学校の時、水泳部だったんですけど、
うん。あ、そうなんですか。それ初めて聞いた気がしますけど。
あ、そうですか。
そうなん
ですか。水泳部の先輩で、
はい。
その、この講師にめっちゃ似てる人がいたんですよ。
顔がですか？
顔もそうだし、背も高いし、
で、
僕は憧れだったんですよ。
はいはい。
だからなんか出てきた時に、おーみたいな。全然違う人ですけど、は
い、
も
あの先輩みたいなっていう。
はいはいはい。だから僕はもともとかっこいい人をかっこいいと思ってた人間だから、
うん。
すごい話に入りやすかったなっていう。
うん。
おー、聞く講師じゃん、聞く講師じゃんって思ったっていう。
そう、確かに。うん。
でも、この人そう思えない人はあんまり乗れないかもしれないですね。
ああ、なるほどね。うん。いや、もう、やっぱり俳優の力だって僕は結構思いましたよね。
うん。
うん、彼の、まあ、パーソナリティは全然わからないですけど、
はい。
なんか、所作とかね、そういうのすごくあるんだろうなって思いましたよね。うん。まあ、別に同じようなキャラクターじゃなくてもいいんですけど、彼の作品、ちょっと見たいなっていうふうにやっぱ思ったので、
うん。
うん。
ドラマあるみたいですけどね。
はいはい。
で、しかも彼のキャラクターがああいう感じだから、はい、その、どっちに転ぶか分からないっていうところさえほど、まあほぼ最後まで、貫けててよかったかなっていう、
うんうん。
最初からなんかいいやつっていうか、味方として出てきたら、
うんうん、
まあああいう展開にはならなかったと思うんで、
そうですね、うん、
彼のあの不気味な感じが、
はい、
その特に今までの韓国映画での、その、 イケメンイコール殺人鬼みたいな。ことが多分、裏というか、根底にあるような気がするんですよ。
はいはい、はい。
そこを利用した彼の。
なるほどね。ひっくり返してる感じで、はい、確かにね。うんうん。
だそういうのも面白かったし、走り方とかも、うん、まさにターミネーター。
ターミネーター。あ、確かに。はいはいはい。
余計怪しく見える。
うんうん。なんかね、うん、いいですよね。雨降ってきたらちょっと、走る、追いかけるのやめようみたいなね。
うん、
なんか、余裕があるんだかないんだかよくわからない、行動だったりしますしね、うん。
でも途中からちょっと人間味が出てきたから、あれはもうちょっと、
ああ、
フルにしてほしかったなと僕は思うんですけどね。なるほど
ね。徐々にちょっとバラしてる感じでちょっとね、あったかもしれないですよね。
うん。
うん、最初本当にわかんないですからね、こう。
そう、わかんない。
でも、ね、殺すんだったらね、すぐ殺してるだろうし、なんか殺さない理由があるんだろうなっていう感じなんですよね。
うん。
生きて届けないと意味ないみたいな、なんかあるんだろうなみたいなね。うん。
あとは、そうですね。まあ、なんかこの予告編にも描かれてましたけど、なんか、話の展開が全くわからない映画だみたいな、
うん。うん。
多分宣伝文句があったと思うんですけど、
はい。
まあ確かにそこはわかんなかったですね。
はい。
ずっと最後までどうなるんだろうっていう。
うんうんうん。
感じは しながら見えた。
うんうんうん。
し、はい。
まあ、あとね、ネタバラシで。
うん。
まあ、実は兄弟でも何でもなかったみたいなね。
うん。
こととか。
そうですね。
もう一番最初の方から仕組まれてたみたいなね、ところとか。
うん。
あの、なんか、泥棒に入る誘いみたいな、うん、あっこからだったみたいなね。
そうですね。
うん。
ただなんか、そうなってくると、あの、おかしくないかっていうところもあって。
はいはいはい。
あの、女性と襲撃シーンしたのが、
はい。
よくわかんないですよね。林の中で、なんか女の人と打ち合ったシーンあったじゃないですか。はいはい、うん、でもあの人と繋がってたわけじゃないですか。
いやー、繋がってたんでしたっけ？
繋がってましたよ。だって最後出てきたじゃないですか。お願いされてたじゃないですか。
ああ、そうか。はいはいはい。あれはだから結局、あの人も騙してたってことなんじゃないですかね。貴公子が。どうなんですかね。そういう風に僕は見えたんですけど。
女の人の依頼は何だったっけ？
女の人の依頼は、だから妹があの人と結託して、女の人と結託して、あの、兄貴の家に届く前に殺そうとしたんでしたっけ？違ったか。殺そうとはしてないのか。お金をもらおうとして
た
のか。
殺そうとはしてたんですけど、
はい、
偽物を依頼したのは別に彼女じゃないのかな？
貴公子が偽物を依頼を、偽の書類を作ったのは
そうですね。その末端としての、うん、偽物っていうのは言ってましたけど、
はいはい、
その前にだって別に偽物と言ってもいいわけじゃないですか。女性が。
うん。うん。確かに、ちょっと関係性が、あの、
どこまで
よくわからな
くて。お願いされてたんだ。
そうか。
そこは、わかんなかったままかもしれないなっていう。だからまあ女性との銃撃シーンが矛盾してないんだとすれば、
はい。
途中でもう既婚者を裏切ってるってことになるので、
はいはい。そうですね。
まあその、本当に殺すことを目的とし、を頼まれてたっていうことなのかもしれないですね。依頼は、おとぎさんが言ったみたいに。
はは
そこで、だから、講師に女性を頼んでて、
うん、
でも、既婚者はそのつもりはもともと花からなくて、
うんうん、
でも、それだったら、あの男の子が、会長の本当に実の息子だっていうことを、どこの時点では誰が分かったんだっていうことになるんじゃないかって、
うん。
だって弁護士来たじゃないですか。
はい。
で、それは、だから、会長の息子だっていうことを何か、情報を得たから来たわけじゃないですか。
ああ。
その、情報は、だから、講師が、まあ、嘘ついて、あいつだっていうことを言ったっていう情報を流したから、だとは思うんですけど。
そうですね。うんうん。
それは、だから、別に流しただけなのか。
うん。貴公子は、
調べてないのかな。
貴公子は、この人を探してって言われて、あの、女の人から依頼されて探したんでしたっけ？
と思ったんですけどね。だから、そこは別に結託してんのかな。
いや、だから、この会長の息子を探してくれって言われて、探すふりして違う人を、まあ、送り込んでっていうか、その、偽の書類を作って、この人が、マルコが会長の息子ですよっていう嘘を、あの、女性にもついてたってこと。
あの事故自身が、だって、うん、血液取るためにやってる部分もあるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。はい。
あの自動車事故みたいな、
うんうん。検査するためってことですよね。
あそこでなんで気づいてないんだろうっていうのが。
あ、いや、検査結果をすり替えてたのは、シーンがありましたよ。確か、あの、 気候師が。はい。病院で。
気候師がやったからって分かんないのか。
病院の先生になんか金渡して。
でも本物の情報でだって持ってないじゃないですか。
ああ、それはどこで手に入れたってことですか？それは分かんないですね。
本当のやついるのかな
本当の人も見つけてたのかもしれないですね。うん。分かんないですね。
本当の人っていうのもいて、実は。
はい。
で、その、そいつのことを殺せっていうふうに、
うんうんうん、
あの女の人に依頼されてたってことなのかな。
お
でも、その本当のやつの顔は別にあの女の人は知らないから、
うん、
こいつだよっていうふうに嘘ついて、信じ込ませたってことですか、
うん、ですかね。その辺さっさと描かれちゃうんでね。
でもそれだったらなんでタイで殺さなかったんだろうと思うんですけどね。あの病院。
うん、
あの人をずっと生かせる理由ってあんまないんですよね。彼女たちにとって。別に早く死んでくれれば死んでくれるほどいいんですよね。
どうなんでしたっけ？彼女をもうお金をもらうために生け捕りにしようとしてたんでしたっけ？
生け捕りする理由ないんじゃないかな。だって、あの、臓器を移植されたらお父さんが生きちゃうから、
うん、
今までせっかく作った、あの、遺産相続の書類が無効になっちゃう可能性があるってことですよね。
そうか。うん
死んでくれたらもう遺産そのまま自分らになるから、早く死んでくれるに越したことないわけじゃないですか。
うん、ああ、そうか。移植させない方がいいってことですもんね。
そう。
うん。そうですね。確かに生け捕りにする必要は何かあったのかな。
うん。だからあいつがそうなんだとしたら、もうあの車の事故で、まあ事故しちゃうと自分に罪が来るから、まあダメにしろ。何かしらの方法で別に、あそこで検知しちゃえばいいんじゃないかっていうふうにならないのかな。
そう、検査の後でってことですよね。
はい。でもいいですし、まあ別に力があるんだったら、無差別に、
まあ、こいつや、まあ、こいつかもしれないっていう状態でね。
殺した後に、まあ、血液と
か。ああ、そうそうか。なるほど。その辺はちょっとわかんないですね。確かに。
それもちょっと、なんかいろいろ矛盾出てくるんじゃないかってちょっと思いながら見ちゃったんですけど。
もう一回見たら、ちょっと、なんとなく出てくるかもしれないですね。そのもう一回、
は
い、もう一回その、そ
こなんか矛盾に思わないぐらいの力で映像があるから
って、は
い、
そうですね。そうですよね。ちゃんと説明された。気がしたみたいなで終わってるとか僕はあったりとかして。
まあ、うん、そうですね。まあ、だから、説明されてなかったとしても満足いく作りになってる。
うん、うん。そこまで気にならないというところですね、うん、多分ね。うん。
多分つまんなかったら、そこいうところにばっかり目が行っちゃうと思うんですけど、
う
ん。
そうですね。そうでしょうね。
そこに行かないぐらいの面白さがあったっていう。うん、はい。
あの女の人はやっぱ殺されたですかね。っていうふうに映像はなかったですけどね。
と思うんですけど、だって。
うん、気候師にね。うん。
芝居させる必要ない
ですか。まあね、そうですね。
誰も他の人見てないから。
そうですよね。最後まで出てこなかったしね。うん。
そう。あれがもし芝居だとしたら、誰に対して打ったふりしてんだよ、なるから。確かに。
そうか。
やっぱ殺さなきゃいけないことを考えると、
うん。
途中で裏切ってるってことになるんですよね。
うん、そうでしょうね。うん。まあ、だから打ち合いになってたわけですよね。
しかもその妹は、飛行士のことは別に存在知らなかったってことですよね。
うん、多分、あそこで初めて会ったのか、わかんないですけど。
だって仲間たちしてたら、お前何裏切ってんだよ、みたいなこと言
う
わ
けですよ。ああ、そうか、そうですね。依頼の依頼みたいな感じですからね、多分ね。
うん。
うん、なるほど。
もう一回ちょっと見て確認したいとこはありますね。
そうですね。その、飛行士の正体が分かった状態でもう一回最初から見たいなっていうのは僕は、ちょっとありますよね。
うん、確かに。
ちょっとより楽しめそうだな、みたいなね。
それすると、なんか変なとこ出てきそうですけどね。
確かにね。あとその韓国あるあるっていうのをちょっと僕は思ったんですけど、あの、やたら屋根の上は走ったりするっていうの。
お
ー。あれはあるあるっていうか、やっぱ多分韓国のその家の事情なのかなと思って。
あ
ー。もちろんそのハリウッド映画とかでも、また高さが全然違いますけど、ビルの上走って飛んで次のビル。行ってみたいなありますけど、
うん、
まあ韓国映画で大体そんな高いビルじゃなくて、その2階建てぐらいの家の連なりの上を走ったりみたいな、結構見るなと思って。
お、
う、ー、ん。多分日本はないですよね、あんまりね。実際そういうとこがない。
河原だからじゃないですか。う
ん。だから中国とか韓国の映画で、アジア圏の映画で結構そういうシーン見るなと思って。
お
ー。うん。まあ、あのシーンもなかなか高低差を使ったアクションみたいな感じになってて。面白かったですけどね、うん。先回りしてみたりとかね、うん、なんか ね。車が狭いとこ入っちゃったりとかね。
うん、抜け出せなくなったみたいな。
そう。うわ、最悪だ、みたいなね。
うん、
まあ、あれ、わかりますね。あんまりないですけど、ああいうことは。
うん、
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
では今日は気候変動について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。